ナルト市議会だより、ナンバー110、発行、ナルト市議会、編集、議会広報委員会、発刊、2020年、令和2年3月1日。内容を一部抜粋しています。令和元年、第1回臨時会の提出議案と議決結果。議案、第81号、権利の放棄について。議案、第82号、市長の給料の特例に関する条例の制定について。は、いずれも原案の通り可決されました。令和元年、第4回定例会の提出議案と議決結果、議案第68号、平成30年度鳴門市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第69号、平成30年度鳴門市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第70号、平成30年度鳴門市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第71号、平成30年度鳴門市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第72号、平成30年度鳴門市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第73号、平成30年度鳴門市公設地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第74号、平成30年度鳴門市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第75号、平成30年度鳴門市光熱水費等支出特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第76号、平成30年度鳴門市給与費等管理特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第77号、平成30年度鳴門市交際費管理特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第78号、平成30年度鳴門市水道事業会計決算の認定について、議案第79号、平成30年度鳴門市モーターボート競争事業会計決算の認定については、は、いずれも認定されました。議案第80号、平成30年度鳴門市モーターボート競争事業会計未処分利益剰余金の処分について、議案第83号、令和元年度鳴門市一般会計補正予算第3号、議案第84号、令和元年度鳴門市モーターボート競争事業会計補正予算第2号、議案第85号、鳴門市職員諸給与条例の一部改正について、議案第86号、鳴門市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について、議案第87号、鳴門市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例の一部改正について、議案第88号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、議案第89号、鳴門市火災予防条例の一部改正について、議案第90号、 鳴門市下水道事業の設置等に関する条例の制定について、議案第91号鳴門市特別会計設置条例の一部改正について、議案第92号鳴門市婦人会館に係る指定管理者の指定について、議案第93号鳴門市青少年会館及び鳴門市市場川崎児童館に係る指定管理者の指定について、議案第94号鳴門市体操場に係る指定管理者の指定について、議案第95号鳴門市ドイツ館及び鳴門市香川豊彦記念館に係る指定管理者の指定について、議案第96号鳴門市文化会館に係る指定管理者の指定について、議案第97号鳴門市観光情報センターに係る指定管理者の指定について、はいずれも原案の通り可決されました。報告第13号、専決処分について、損害賠償の額の決定。報告第14号、専決処分について、訴えの提起について、はいずれも報告されました。決議第1号、故谷崎徹議員哀悼決議は原案の通り可決されました。第2号、マクロ経済スライドを廃止し、最低保障年金制度の創設を求める意見書。第3号、国民健康保険料を協会、憲法並みに引き下げる改善を求める意見書は、いずれも否決されました。同意、第3号、教育委員会委員の任命については、瀬戸町の川上隆也氏を任命することに同意しました。同意第4号、監査委員の選任については、藍住町の多田正隆氏を選任することに同意しました。同意第5号、監査委員の選任については、鳴門市議会議員の三津義弘氏を選任することに同意しました。許可第1号、鳴門市議会議長の辞職許可について、許可第2号、鳴門市議会副議長の辞職許可について、許可第3号、議長の常任委員会委員の辞任については、いずれも許可されました。選第1号、鳴門市議会議長の選挙については、鳴門市議会議員の宅川康二氏が選出されました。選第2号、鳴門市議会副議長の選挙については、鳴門市議会議員の松浦富子氏が選出されました。請願の処理。請願第5号、マクロ経済スライドを廃止し、最低保障年金制度の創設を求める意見書の採択に関する請願書。請願第6号、国民健康保険税を協会憲法並みに引き下げる改善を求める請願書は、いずれも生活福祉委員会で採択されましたが、本会議において不採択となりました。請願第7号、生活保護基準引き下げ中止を求める請願書は、生活福祉委員会において継続審査とされました。委員会審査、総務文教委員会、議案第88号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、災害弔慰金の支給等に関する法律の改正に伴い、災害援護資金の貸付に関する規定について、所要の改正を行うもの。質疑。本市において災害弔慰金、災害障害見舞金、 災害援護資金の制度が適用された方はいるのか。回答、本市で制度を適用した例はない。なお、災害見舞金や県が実施している住宅再建特別支援制度などについては適用された例がある。質疑。他の市町村で罹災された方が鳴門市へ転居した場合、本市で制度を適用するのか。回答。罹災時に居住していた自治体が制度を適用することになる。生活福祉委員会。議案第96号、鳴門市文化会館に係る指定管理者の指定について、株式会社吉本デベロップメンツを鳴門市文化会館の指定管理者に指定するにあたり、議会の議決を求めるもの。質疑。徳島市立文化センターの閉館に伴い、鳴門市文化会館の利用者数は増加しているにもかかわらず、なぜこれまでと比べ、令和2年度の指定管理料が増額となっているのか。回答。年間の利用料収入の約 16% が翌年度の事業実施分に関する収入となっている。しかし、令和3年度から施設の耐震化などにより休館が予定されていることから、通常であれば見込まれるはずの翌年度の事業実施分の利用料収入が見込めないため、指定管理料の上限額を増額した。産業建設委員会。議案第97号。鳴門市観光情報センターに係る指定管理者の指定について、鳴門市観光コンベンション株式会社を鳴門市観光情報センターの指定管理者に指定するにあたり、議会の議決を求めるもの。質疑。指定管理候補者選定委員会の委員構成は、回答。委員は観光情報センターの業務に関する有識者や財務状況が健全であるか判断するための税理士で構成している。意見。選定方法の審査項目には管理を安定して行う物的能力、人的能力を有することが挙げられていることから、職員の労働状況がしっかり保たれているのかを判断するため、社会保険労務士を委員に配置するべきである。予算決算委員会。議案第83号。令和元年度、鳴門市一般会計補正予算第3号。道の駅鳴門。箇所、整備事業に関する建物等移転保証費算定業務やバングラディッシュ人民共和国ナラヤンガンジ市との交流事業、愛の水尾川護岸改良設計業務などのため所要の補正を行うもの。質疑。愛の水尾川護岸改良設計業務の内容は、回答。巡洋河川である愛の水尾川の護岸に経年劣化による損傷が発生していることから、河川の背後地にある家屋に影響を与えないよう、早急な対応が必要であると判断し、設計業務に必要な費用を今回の補正予算で計上するもの。質疑。愛の水尾川の護岸改良工事はいつ頃実施する予定なのか。回答、今回計上している補正予算で測量及び設計を行うため、工事については来年度以降になる。一般質問。一般質問に関する記事は紙面の都合上要約して掲載しています。会派、牛尾、東谷真嗣、スポーツを鳴門の成長産業に。問い、政府が日本最高戦略の中で掲げるスポーツ産業を我が国の基幹産業へ成長させると というのは、今の日本のスポーツの状況から考えると、少し飛躍しすぎのように聞こえるかもしれない。しかし、米国においては、スポーツ産業の規模は約60兆円と言われており、かつての基幹産業であった自動車産業をしのいでいるという事実がある。日本のスポーツ産業もこの先の展開次第では国の基幹産業になれる可能性のある、とても夢のある産業であると捉えることができる。鳴門市の農漁業の総生産が約60億円、建設業が約100億円なので、徳島ヴォルティスの試合が仮に毎週あるとすると、第一次産業や建設業といった主要産業並みの経済効果が期待されることになる。鳴門市におけるスポーツの成長産業化がもたらす経済効果をどのように考えているのか。答え。卓球の T リーグ開催では多くの卓球ファンが本市を訪れただけでなく、選手やチーム関係者、会場運営スタッフが多数滞在することにより、一定の経済効果があったと考える。また、鳴門島田島ハーフマラソンでは、関西圏での PR を強化するなど、ターゲットを絞った誘客施策により、宿泊を伴う県外ランナーを強く意識した大会運営に努めている。東京2020オリンピックドイツ代表の本市での事前キャンプにおいても、選手団との交流だけではなく、宿泊、観光など経済効果につなげていきたい。スポーツは従来の教育、健康づくりの側面に加え、地域における成長産業になりうるものと認識し、地域経済の活性化に努める。会派創新クラブ、三津義弘。高齢者に便利な交通手段の確保。問い。平成30年に全国で運転免許証を自主返納した75歳以上の高齢者は、過去最高の292,089人。高齢者が運転免許証の自主返納を決断できるよう、便利な自家用車に代わる地域交通体系を整える考えは？答え。新たな交通体系の導入を検討し、安定的かつ利便性の高い地域交通を構築したい。ゾーン、区域での交通安全対策を。問い。市内の道路の制限速度時速 50km を鳴門市内ゾーン40と命名し、時速 40km にすること。学校教育施設の通学路周辺はすべて時速 30km にすること。保育所などの周辺はキッズゾーンとしてすべて時速 30km よりも低い制限速度にしてはどうか。答え。道路の規制速度の設定は都道府県公安委員会の所管であり、市に権限はない。市内のゾーン30の設定については、平成29年8月に県警本部と警察署の主導で、無谷小学校、黒崎小学校周辺の2カ所が設定されており、完了している。キッズゾーンは原則として保育所などの周囲半径500メートルを市町村などが設定できるので、関係機関と協議して区域設定を検討する。子どもの命を守る対応。問い。児童虐待の通告への対応は、児童虐待の発生を未然に防ぐ方法は、スマートフォンの利用に伴う SNS やゲーム依存などに起因したトラブルへの未然防止策は？答え。病院、児童福祉施設、学校、主任児童委員が地域の子育て家庭を見守っている。要保護児童対策地域協議会で個別のケースの検討会議を開催し、支援体制を整えている。 スマートフォンの使用は家庭内において使用ルールを決め指導することが重要である。会派、有志会、高麗博之、人と猫との共生社会の実現を。問い、飼い主のいない猫はそのままにしておくとトラブルにつながる可能性がある。住みよい地域を作ることを目的とし、飼い主のいない猫の対策を考えてはどうか。また、どのような対策をするのか。答え、新年度から新たな取り組みとして、飼い主のいない猫にも不妊去勢手術費の一部を補助する事業に取り組むことを検討している。この事業は、人と動物、猫との調和の取れた共生社会の実現と市民の快適な生活環境を保持することを目的とし、徳島県及び各動物病院の協力のもと、手術費の一部を補助するもの。地域における公衆衛生の向上や社会生活の安全に努めていきたい。要望。人と猫が共生できる暖かい地域を作ってほしい。質の高いサイクリングロードの実現を。問い、徳島県と兵庫県が協力し、大鳴門橋の下部空間を生かしたサイクリングロードの整備の実現に向けた取り組みを行っている。鳴門スカイラインや大毛付近、内の海総合公園、小鳴門大橋などを含め、自転車道などの整備計画はあるのか。答え、内の海総合公園、小鳴門大橋周辺は、現在は快適なサイクリングが楽しめるエリアであると認識している。鳴門スカイラインや海沿いの県道11号鳴門公園線は、路面の経年劣化などにより改善を要する箇所が存在する。県道に指定されている路線も多いことから、連携を図りながら環境整備を進めていきたい。要望。自転車で安全に暮らせる街に変え、質の高いサイクリング環境に取り組んでほしい。会派、公明党、松浦富子。災害時の非正規職員への対応。問い、非正規職員が急増し、非正規職員の災害時の役割が重要になるが、職員の配置数、災害対応活動中の自己対応の現状は。答え、令和元年11月末の正規職員は574人。再任用職員は22人、非正規職員は357人の構成となっている。業務命令における活動中の事故については、公務災害保障もしくは労働災害保障保険の適用となるので、災害対応活動中の負傷なども対応できると認識している。食品ロス削減に向けて、問い、学校給食や食育を通した食品ロス削減の取り組みと、本市のフードドライブの現状と今後の取り組みについては、答え、給食だより10月号に考えよう食品ロスをテーマとしたお知らせを掲載し、学校と家庭とが連携し、食品ロス削減に取り組むよう啓発を行った。本市では、フードドライブを今年度8月と10月に実施、次回は令和2年1月25日に消費者の市で実施する予定、定期的に実施したいと考えている。要望、食品をいつでも受け取れるようにフードボックスを設置してほしい。ヘルプカード、ヘルプマークの周知、啓発を。問い、ヘルプカードの交付を受けた方の人数とヘルプカード、ヘルプマークの周知、啓発の現状と今後は。答え、平成28年6月から交付し、 累計で215枚のヘルプカードを交付している。本庁舎1階にポスター、カードを掲示するとともに、公式ウェブサイトで案内している。今後も広報に特集を組むなど広く周知していきたい。要望、医療機関、商店などへのポスター掲示への協力依頼を要望する。会派、平成なると、宅川安次。土砂災害、洪水ハザードマップの有効活用を。問い、土砂災害、洪水ハザードマップが平成30年に作成されている。このハザードマップによる知識を浸透させるため、今後どう取り組むのか。答え。新池川の氾濫に伴う浸水想定区域図が見直され、これまでおおむね100年に一度とされる大雨による洪水の想定が、おおむね1000年に一度とされる想定最大規模降雨による洪水の想定に変わり、今年8月、県より公表された。このことを受けて来年度には新池川の洪水ハザードマップを改定する予定としている。今後も引き続き記載内容や活用方法について防災訓練、出前講座、また広報ナルトやテレビ広報などあらゆる機会の中で丁寧に説明していく。交流人口の拡大に向けた情報発信の強化を。問い、新しい観光資源を発掘するため、SNS や動画配信などの新しい情報発信手段を活用し、今後どのような取り組みを行っていくのか。答え、近年、旅行の形態が団体旅行から個人旅行へと変化するとともに、訪日外国人も増加しており、観光客のニーズが多様化するなど、観光を取り巻く環境は大きく変化している。新たな観光資源としては、3年連続でヒナの巣立ちが確認され、レンコンのブランド化にもつながっているコウノトリや、昨年11月にオープンし、県外の方も多く利用されているウズパーク、今年8月に JA 大津松重が開設した農産物直産所、笑顔、さらに令和3年度末の開駅を目指している仮称、道の駅なるとといった施設などについて、引き続き積極的に情報発信を行っていきたいと考えている。上田浩二、クリーンセンターの不正操作。問い、操作マニュアルには、野外モニターに異常値が出た場合、操作画面の定常運転ボタンを押すこととなっており、それにより測定値がゼロ表示になるとあるが、これも市民に対して異常値を知らせない不正操作にあたると思うが。答え、操作マニュアルにそのような説明が記載されている理由については、3基加工建設株式会社に確認中であるが、実際には機器の故障や清掃などで焼却しない場合以外にゼロにすることはない。クリーンセンター燃焼室の機能。問い、鳴門市の施設は、溶融炉入り口から二次燃焼室出口までが法令で定められた燃焼室であり、発生した可燃ガスを燃焼できる設備であるという認識でよいか。答え。本市の施設は、溶融炉入り口から二次燃焼室出口までが法令で定められ、燃焼室であり、発生した可燃性ガスを燃焼できる設備と認識している。クリーンセンターのずさんな公文書管理。問い、クリーンセンターでは公文書を管理するためにあるべきはずのファイル基準表がない年度が複数年あり、さらに公文書の一部を誤って破棄した可能性があると言っているが、ファイリングシステムに基づき、 入出庫などの管理はしっかり行っていると市は言っているのに、なぜこういった事態が起こり、誰も処分もされず、未だ何があり何がないのかもわからず放置しているのか。答え、公文書はファイル基準表に基づき執務室内のキャビネットなどで保管しているが、ファイル基準表が一部作成できていないため、クリーンセンターで保管しているすべての公文書を特定することは難しい。また、執務室移転や施設稼働後の繁忙が続いたため、文書の整理ができず、作成できていなかったことを確認した。塩崎健治、有志会。クリーンセンターの稼働状況と今後は、問い、本来1日70トン焼却可能な炉だが、現在の焼却量は、答え、6月12日に測定値の制限を削除して以降、7月の焼却量の1日平均が約41トンであったため、8月と9月に各炉の求人装置に工夫を加え、10月には1日平均約60トン程度の焼却が行えるまで改善した。しかし設備の故障により想定していた焼却量を下回り、現在のゴミの貯留量が貯留容量の9割程度となっており、改善工事時にゴミピットの貯留容量を超えることが想定されたため、三木工業株式会社の費用負担で民間業者に運搬処理を委託することを予定している。クリーンセンターの機能改善。問い、今後の改善工事の実施内容と環境保全協定書の締結は？答え、改善工事の実施内容については、ゴミの破砕を1回から2回に増やし、また、ゴミの供給量の細やかな調整ができるよう、求人装置の断面を小さくし、速度を速くする。ガス火炉、砂層温度制御の改善については、砂層温度の上下変動を抑え、ガス温度を安定させるよう、ガス火炉に水を注入するためのノズルを新設し、また、一酸化炭素の一時的な大量発生に対応するため、必要空気量を速やかに把握できる酸素濃度計を新設し、酸素の不足時に適切な空気を送り込める箇所を追加する。環境保全協定書は、クリーンセンターの創業に伴う住民の生活環境の保全、及び公害の発生を未然に防止することを目的として、鳴門市と地元8地区の代表で構成されたクリーンセンター環境保全協議会の間で締結されるものであることから、今後も締結に向けて協議を重ねたいと考えている。長浜健一、青嵐。新庁舎建設場所の再興と、現庁舎の有効利用を。問い、新庁舎建設場所は、ハザードマップによると、水害、津波、液状化など災害時の危険性が最も高い場所である。東日本に甚大な被害をもたらした台風19から21号の状況を考慮すると、新庁舎の建設場所を再興するべきではないか。また、増田建築である現庁舎市民会館の有効利用は考えないのか。答え、建設場所は新庁舎建設基本計画時の検討結果やアンケート結果で判断した。災害時の機能継続については影響が低いと考える。19の増田建築については保存・検証について検討する。反省を生かした次期総合戦略の策定を。問い、鳴門市総合戦略の目標とする人口よりすでに500人も少ない。効果がなかったのではないか。学識経験者や市民を含む第三者機関で総括し、次期計画を策定することが必要と考えるが、次期総合戦略の基本方針は、 答え、次期総合戦略は、丸1、若い世代の定住促進、丸2、鳴門市の特性、良いところを生かす、丸3、未来の鳴門市を担う人材育成を基本方針とする。市民と共に街づくりを、要望。第6次鳴門市総合計画総合戦略は、目標年度が迫り、都市計画マスタープランは見直しの時期が来ている。中心市街地活性化基本計画はすでに目標年度を過ぎている。街づくりを考えている市民、市民団体とともに、それらを早急に改定推進していくことを要望する。浜聖光、公明党。地区防災計画の推進を。問い。従来から国の防災基本計画、自治体の地域防災計画があり、それに加え自治会などが災害時の避難方法などを自ら立案する地区防災計画が創設された。本市においても地区防災計画の策定は、災害対応力の向上につながると考えるが、これに関する認識と周知については。答え。本市においても、地域内で自ら防災を考えることで、共助の体制が構築され、防災力の向上や地域コミュニティの活性化に有効なものと認識している。今後、計画策定に対する相談、事例の紹介なども積極的に行い、いつもの活動が災害時にも活かされるフェーズフリーを地域内に浸透させるよう、普及啓発に取り組む。地域の自主的な防災活動。問い。株式会社大塚製薬工場では、平成24年に避難住民の受け入れなどを定めた協定を本市と締結し、平成27年には、住民主導で災害時の対応を考える地区防災計画が国のモデル事業になり、地元の避難訓練を受け入れ、また第二中学校の生徒などを交え、ワークショップも行っている。市としてこれらにどのように取り組んでいるのか。答え。川東、里浦地区では先駆的に自主防災組織活動が行われており、平成28年には仙台市で開催の地区防災計画フォーラムで事例紹介を行った。さらに徳島大学の協力のもと、定期的に住民参加型ワークショップを開催しており、地区内の現状や課題などの情報交換を行い、世代間交流や活動検証、若い方が防災に携わるきっかけにもつながっている。要望。株式会社大塚製薬工場と周辺地区の防災活動を広く紹介し、他の地区でも地区防災計画の策定を促すことが必要であると考える。平塚康二、市営住宅の実情と課題。問い、鳴門市の市営住宅の実情は、また市営住宅の課題や問題点は。答え、市営住宅は住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とした住宅。管理戸数は平成23年には934戸であったが、人口減少社会の進展に伴い令和元年10月末時点では865戸となっている。本市の市営住宅の多くが昭和40年代までに建設されており、現在と居住水準が異なるため、一般住宅との住環境の格差や施設の老朽化などの課題を抱えている。 平成22年度に策定した鳴門市公営住宅超寿命化計画に基づき、矢倉団地、桑島第二団地、秋の神第二団地などの今後も管理していく維持管理住宅について、計画的に屋上防水工事や外壁改修工事を行い、適正な維持管理に努めるとともに、共用階段部分に手すりを設置するなど、入居者の高齢化に配慮した改修に努めている。また、耐用年数を経過し、用途廃止を予定している住宅については、入居者の募集を停止し、現在お住まいの方には維持管理住宅への住み替えを促している。生活保護の実情。問い、鳴門市の生活保護の実情は、答え、本市の生活保護の実態は、令和元年8月末時点で、いずれかの扶助を受給している世帯数は641世帯で、人数は800名となっている。保護率は 1.42% で、徳島県の保護率 1.78% よりも低く、県内においても比較的低い保護率となっている。新しい委員会構成、総務文教委員会、人事や財政、市税、情報課、総合計画、統計、公共交通、防災、消防、学校教育、社会教育などに関する事項を担当しています。委員長、東谷慎治、副委員長、上田浩二、委員、高麗博之、林勝義、野田清之、松浦富子。生活福祉委員会。戸籍やスポーツ、文化、環境、国民健康保険、保険、医療、介護、人権、障害者福祉、子育て支援などに関する事項を担当しています。委員長、秋岡義郎、副委員長、浜聖子、委員、大石道子、佐藤絹子、長浜健一、橋本国勝、畠山俊作、産業建設委員会、都市計画や市営住宅、指導、下水道、浄化槽、雇用対策、企業誘致、観光、農林水産、水道、ボートレースなどに関する事項を担当しています。委員長、藤田茂雄、副委員長、塩崎健二、委員、東正則、平塚康二、三津義弘、宮崎明、山根岩尾。予算決算委員会。市の予算決算と監査委員が行う検査の結果に関することを担当しています。委員長、橋本国勝、副委員長、宮崎明。委員、議長を除くすべての議員。議会運営委員会、定例会、臨時会の会期や日程、質問者の順序の調整など、議会運営の全般について協議・意見調整を図るための機関です。委員長、野田清之、副委員長、長浜健一、委員、秋岡義郎、浜聖子、佐藤絹子、橋本国勝、藤田茂雄、東正則。議会広報委員会。議会広報番組や議会だよりなど、議会からの情報発信に関する事項について協議するための機関です。委員長、佐藤絹子、副委員長、高麗博之、委員、上田浩二、秋岡義郎、浜聖子、畠山俊作、藤田茂雄、宮崎明、山根岩尾。会派構成。令和2年2月29日現在、渦潮。会長、東正則。幹事長、東谷慎治。会計、畠山俊作。会員、林勝義。会員、藤田茂雄。送信クラブ。 会長野田清幸、幹事長三義弘、会計秋岡義郎、会員大石道子、会員山根岩尾。平成なると会長佐藤絹子、幹事長宅川康二。青蘭会長長浜健一、幹事長宮崎明。有志会会長橋本国勝、幹事長塩崎健二、会長高来博之。公明党会長浜聖光、幹事長松浦富子。会派には属していない無所属議員、上田浩二、平塚康二。市民の広場。鳴門市議会では市民の皆さんが議会をより身近に感じられるような議会だよりを目指して日々取り組んでおります。本誌をお読みになり感じたことや疑問点などがありましたら、議会事務局まで手紙、ファクス、E メールなどでお寄せください。1、議会だより紙面について感想、ご要望など。2、議会の仕組みや専門用語についての疑問など。なお、内容についてお問い合わせさせていただくことがありますので、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を明記してください。市民の皆さんのご意見をお待ちしています。宛先、鳴門市議会事務局、郵便番号 772-8501、徳島県鳴門市無谷町南浜あざ東浜170番地、電話 088-684-1234、ファクス 088-684-0814、E メール gikai@city.naruto.i-tokushima.jp。 令和2年鳴門市議会新体制決まる。令和元年12月20日開催の第4回定例会本会議において、議長・副議長選挙及び議会選出・監査委員の選任が行われ、次の3名が選ばれました。議長・宅川康二議員、市民に寄り添い、市民目線で市民と共に歩む議会を目指します。副議長・松浦富子議員、声なき声、小さな声に耳を傾け、全力を尽くしていきます。議会選出・監査委員、三義弘議員、監査委員として事業内容や進捗状況のチェックに努めます。令和2年第1回定例会の日程。令和2年第1回定例会は2月19日から3月17日までの28日間です。2月19日水曜日第1回定例会開会。予算決算委員会、全員協議会。20日木曜日、一般質問通告締め切り。25日火曜日、一般質問会派代表質問。26日水曜日、一般質問個人質問。27日木曜日、一般質問個人質問予算決算委員会、全員協議会。28日金曜日、総務文教委員会。3月2日、月曜日、産業建設委員会。3日火曜日、生活福祉委員会。4日水曜日、予算決算委員会。5日木曜日、予算決算委員会。9日月曜日、予算決算委員会。10日火曜日、予算決算委員会。16日月曜日、議会運営委員会、全員協議会、議会運営委員会。17日火曜日、第1回定例会、閉会。議会広報委員会、 委員長佐藤きぬこ、副委員長高来博之、委員上田浩二、秋岡義郎、浜聖子、畠山俊作、藤田茂雄、宮崎明、山根巌。担当は松島貴子でした。